10回の戒めを一つ一つ見ております。第9回は偽証してはならないであります。私事で恐縮ですが、聖書を読み始めました頃に私には聖書の言う罪ということが分かりませんでした。また義ということも分かりませんでした。それはそれまで唯一の真の神がおられるということを知らなかったからだと思います。罪ということも義ということもこの唯一の真の神を知るときに初めて分からされていくものであるということを思わされたわけです。人間の義もしくは不義ということ、これは人間を超えた計り、すなわち主なる神がお持ちの計り、全く義の計りの下で問われるべきことでありますが、神を知らない時には人は、自分たちの限りある枠の中で生きるほかはない。そして自分たちの不完全な義を持ってお互いに計り合うほかはないのだと思います。私はあの人には劣るがこの人より正しいとか、そういう比較の中でしか生きることができないと思います。そこでは正義ということもコロコロ変わる曖昧なものでしかありませんし、また罪ということも恥とか世間体といった感覚にとどまるのだと思います。何か重大な決断をなすというような場合であっても、神なきところでは他の人々が皆がそうするから私もする、こういうことになりやすいのではないか、しかし神はあなたがなそうとしていることは私の義に照らしてどうかと問うて来られる方である。人が本当に責任を持って生きるためにはやはり神の前に立つということがなければならないのではないか、そのようにある人は語っておられますけれども、その通りであると思います。10回の前半の4つは神を愛することに関わり、後半の6つは隣人を愛することに関わる戒めであるということを確かめましたが、この第9回も隣人との関係において守られるべき戒めです。例えばこの第9回を守るためにもう山深くこもって誰とも交わらない、そうすれば嘘をつかずに済む、そういう問題ではないわけです。そのことはこの戒めがもともと裁判法廷で証言するというそういう背景を持つことからわかります。証人の証言は極めて重いものです。証人の一言が隣人を守ることにもなれば、反対に傷つけることにもなります。隣人の一生を左右するということにもなります。この世の法廷でも証人が偽りの証言をしたことが分かれば重い刑罰を科せられるわけです。もちろんこの戒めはただ裁判法廷だけを考えているわけではありません。人間が生活を営むあらゆる場所、あらゆる局面で神の真実を身に帯びていくこと、神の真実に生きることを求めている戒めであるわけです。この世では簡単に正義が曲げられ、真実が保護にされ、偽りの言葉が語られることで苦しめられ傷つく人が少なくないわけです。偽ること、真実を曲げることは何より神と隣人を悲しませることであることを覚えたいのです。人はどのような時に自分を偽り隣人を偽るのか、おそらくは自分が義である、自分が絶対者である、完全なものである、そのように理解をしているところではないかと思います。始祖にあって人は生まれながらに罪人であって必ず不義を犯すのでありますが、その認識がないところでは自分が絶対者であるというふうに考えられるところでは自分の義が崩れることを恐れる、 自分を義なるものとして従って作ろうということが起こります。そのようにして作ろうことのために偽りということが起こってきます。つまり自分の不義を隠すために、自分の不義ということを覆うために嘘を上塗りしていくということになるわけです。しかし主の十字架による罪の許しを知る者たちは、そうした不自由さからすでに解き放たれています。罪許された罪人として、また神の義をまとって生きる、そういうものとして、聖火の途上にあるということを自覚しながら生きるものとして、神の義ということを身にまとって生きる術を私たちは知らされていくわけ、知らされているわけであります。十戒の一つ一つの戒めは消極的な意味にとどまらず、積極的な意味をも持つということを確かめてきました。第9回もそうです。ただ偽証することを禁じるというだけでなくて、真実なる方である神を知り、神の真実に生きる、そういう恵みへと、この戒めは私たちを招くのです。フローレンス・ナイチンゲールはある祈りの中で、自分に都合の良いことばかりを祈っていることに気づいたそうです。そして私は神が私の施設秘書でないことに気づかねばならない、このように日記に記したそうです。真実なる神の言葉を聞くということは、己の不真実、己の虚偽にもう目をつぶることができないということを意味しています。旧約の預言者は、人の心は欺くものだと語っています。人は隣人を欺くだけではなく、自分をも欺く。私たちは自分は正しいのだと思うことがあるのだと思いますが、そう思いやすいのだと思いますが、本当は自分で自分を欺いているために、自分の虚偽に気づかないままであるということもあるのだと思います。それほどに人の心は複雑であるということです。結局人は自分本位にしか物事を考えることができないということ、これが人の弱さであり愚さであると思います。神の真実なる言葉を聞くということは、そうした人の罪を超越する言葉を聞くということに他なりません。そして人間のではなく神の真実に触れるということです。その時人は神の真実に生きる他には術がないのだということを知るのだと思います。信仰者たちも自分自身も自分の不義、また虚偽ということに苦悩をしながら、神の言葉を求め続ける、そういう信仰の営みを続けていくのだと思います。本来人は脆い不真実な存在でありますが、しかし私たちはただキリストの恵みのゆえに、キリストの贖いの恵みのゆえに、第9回を守り行う、そういう道が開かれた者たちであることを感謝したいと思います。私たちは神を真実としなければ生き得ないものです。そして神様は私たち人間を偽りの衣をまとう不自由な存在から、ご自身の真実に生きる、そういう人間に変えてくださったわけです。偽りの衣を剥がして、私たちを裸にして、そして自由にしてくださった。つまりその裸の人間に新しい衣を着せてくださった。その新しい衣とはキリストの義の衣であります。これが私たちが預かった、神から与えられた神の恩寵であります。十字架の主を仰いだ者たち、ペトロ、パウロといった主の弟子たちは、裸の自分を見せられたとともに、十字架の許しと愛と命を受けて、その新しい衣を与えられました。 神の真実に生きるものとされたということ、福音の恵みに、また福音の自由に生きるものとされたということです。私たちが第9回を守り行って生きることができるとすれば、それはキリストのこの十字架の贖いの御業、恵みの御業ということ、ただこれだけがその根拠であるということであります。祈ります。主なる御神様、私たちの贖い主はご自身が十字架上で勝ち取られた義を、あたかも私たち自身が勝ち取ったもののようにして、新しい衣を着せるようにして私たちにまとわせてくださいました。この恵みによって私たちはあなたの義に、あなたの真実に生きることを許されています。私たちの命と存在を通してもあなたが聖霊なる御神が結ばせてくださる実りを豊かに実らせてくださるようお願いいたします。そのようにして私たちをもあなたを証しして生きるものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。